はい。皆さん、こんばんは。お元気88シグマです。今回は、決まり第231回ということでね。一人会ということなんですけれども、僕、すごく音楽が好きでして、っていうのはね、ボカロ曲を、多少発表しているというところからも、リスナーの皆さん知ってる方いるかもしれないんですけれども。で、音楽が好きなので、もう結構音楽聞くんですよ。受動的な、感じで聞くんじゃなくて、もう自分から、新しい音楽を探しに行くってことを日頃からしてて、例えばこの人の名前、最近ツイッターでよく見かけるな、聞きたいな、とかね、って思うんですけれども、その音楽に関して、最近、音楽ストリーミングサービスっていうのが、流行ってるというか、結構主流になってきてると思うんですけれども、それをちょっと、契約してみたよという話をね、今日はしていきたいと思います。それでは行きます。
八中シグマの気ままに寄り道クラブ。
はい。皆さん、気まより、音気発注発注シグマです。ということで、今日ね、部室に僕しかいないんですけれども、一人語りを久々にやっていこうと思います。
実は俺、バーチャル YouTuber として食っていこうと思うんだ。
俺、実は、嘘しか言わないんだ。
僕、実は、キュウリなんだ。
なんて
嘘
ぴょ
だよ。
気ままに寄り道クラブ。
ですね、九段の話なんですけれども、いろいろあるわけですよ。音楽ストリーミングサービスと一口に申しましても。で、そもそも音楽ストリーミングサービスって何なのかっていうと、普通音楽って YouTube で見るとか、そういうのだと別に無料で見れたり聞けたりすると思うんですけど、上がってるミュージックビデオとかね、再生して聞いてるっていう方も多いと思うんですけども、やっぱり持ち運びたいと、あとなんか車で聞きたいとかってなった時に、やっぱり CD を買ったりとか、あと iTunes ストアからダウンロードしたりするじゃないですか。で、それで購入して、自分の iTunes とか、その音楽管理アプリに入れて、出先で聞くであるとか、もしくはパソコンから再生するであるとかっていう聞き方をしている人がほとんどだと思うんですよね。で、昨今流行りの音楽ストリーミングサービスはどういうものかというと、月々とか、契約料金を支払えば、そのストリーミングサービスが抱えている、その膨大な数の音楽を聞き放題することができるということで、代表的なところを言いますと、iTunes ストア運営しているね、運営というか、大元である Apple の Apple Music とか、あと、LINE ね、皆さん使っている LINE、コミュニケーションサービス LINE の LINE Music とか、そういうものがあるわけなんですけども、僕が今回ね、3ヶ月の契約だと、100円で3ヶ月契約できるっていう、キャンペーンといいますか、初回のあれがあるので、お得だなと思って、友達の勧めで始めたのが、Spotify という、緑色のね、なんか Wi-Fi 3本立ってるみたいなアイコンが特徴的な音楽ストリーミングサービスを今回、契約いたしました。で、そもそもね、Spotify っていうのは、日本では全然、リリースされてなかったんですよ。主に海外のストリーミングサービスっていう感じで、日本版が一向に、リリースされなくて、で、日本のね、音楽ファンといいますか、は、Spotify 日本に到来しないかなっていうのをずっと言ってたわけなんですけども、つい昨年か一昨年かなに、ついに日本版が出まして、で、日本人でも、会員になることができ、契約することができるようになったということで、で スポーティファイっていうのはまあ、海外発のストリーミングサービスなので、まあ、もともと邦楽っていうのはほとんどなかったんですよ。で、今もまあ、そんなにないんですよ、実は。そんなにないんですけれども、まあ、僕は、クラブミュージックとかを主に聴いてるっていうところで、まあ、あんまり、なんていうかな、そこの、デメリットは、あんまり関係ないということなんですけれども、まずストリーミングサービスのいいところなんですけれども、もともと僕、ストリーミングサービスにちょっと懐疑的というか、懐疑的って言ったらまだおかしいんですけれども、なんて言いますか。あまり気が進まなかったんですよ、ストリーミングサービスを使うことに。で、それはなんでかっていうと、まあ、僕、趣味でその DJ を、練習したりしてるんですけれども、その関係で、まあ、曲を持っていたいというところがありまして、で、まあ、単純にコレクター精神っていうのもありますから、まあ、音楽は聴くなら、まずは CD で買いたいと。CD で買って、まあ、CD 音質で楽しみたいっていう気持ちもありますし、まあ、その、CD っていうね、原品、物品がね、手元にあるっていうのは非常に、コレクター欲を満たすと言いますか、っていうところがありますので、で、その、音楽ストリーミングサービスを契約するってなったら、月々の支払いもしなきゃいけないし、で、まあ、自分的には持っときたいから CD 買うやつは買うだろうしってなると、二度手間だなと。二度手間というかもう、なんていうの？ちょっと損するなと思って。ストリーミングサービス、じゃあ使うよりかはもう普通に CD で自分が気になった時に買ってった方が、そんな月々のね、あれに追われて、音楽いっぱい聴かなきゃっていうのも、ね、なんか嫌ですし、みたいな感じでずっと思ってて、なんか、コスパ的な面でね、ちょっと、ストリーミングサービスどうなんだろうなってずっと思ってて契約してなかったんですよね。で、ついこの間、僕とね、同じ音楽ジャンルが好きな友達の方からというか、方が、ツイッターで、Spotify いいよっていう旨の、使ってみた感想のツイートをしてて、それ見て、まあ、リプライをね、いろいろ送ってどうなのとか、まあ、そしたらいい感じだよっていうことだったので、まあ、3ヶ月100円ぐらいなら、まあ、使ってみるかということで、まあ、お試しみたいな感じでね、3ヶ月100円で、ね、音楽聴き放題っていうだけでも、それは相当得ですから、一回契約してみようということで、まあ、使ってみたんですけれども、まあね、まあ、これがいいわけですよ。で、何がいいかって、その、やっぱり、YouTube とかって、その、ダイナミックスってなんていう、ラウドネスか。ラウドネス。その、音の大きさについて、明確な、なんていうんですか、規約と言いますか、限度が設けられてて、普通の CD 音源用の、その調整をすると、音が、スカスカになるっていう、調整がされてるんですよ。だから、まあ、最近 YouTube に上げる人は、YouTube 用の、調整をしてあげたりしてるんですけれども、まあ、YouTube って、その、まあ、映像とね、一緒に出して、で、まあ、最高品質で、常に聴けるわけじゃないですから、まあ、音質がね、そんなによろしくないと。いうところで、まあ、なんて言うんですか、まあ、ミュージックビデオとか上がってたとしても、まあ、それをね、毎回 YouTube 開いてみるのかっていう話にもなりますし、で、まあ、音楽ストリーミングサービスに似たもので、サウンドクラウドっていうものがあるんですよ。で、サウンドクラウドっていうのは、その、まあ、いろんなね、アマチュアからプロまで、いろんな人が自分の作った曲をアップロードして、まあ、サウンドクラウドユーザーの皆さんに知ってもらうっていうようなサイトなんですけれども、まあ、そこにもいろんなトラックメーカーの、その曲は上がってて、普通に iTunes とかで販売している曲が、まあ、ちょっと音質は落ちてると思うんだけど、自分で上げてるんですよ。各トラックメーカーが。まあ、だから、そっちでもいいなっていうのがずっと、まあ、一つ、Spotify を使わない要因になっていたんですけれども、まあ、サウンドクラウドはちょっとね、やっぱり、日頃音楽を、なんて言うんですかね、聞くには、ちょっと、めんどくさいというか、使い勝手がちょっと悪いんですよ。例えばというか、まあ、携帯版、モバイル版のサウンドクラウドは、すごいなんか仕様で、その、簡略化されすぎてて、あんまり、満足な操作ができないっていうところで、 ちょっと不便だなと常々感じてはいたんですよね。で、まあそれが Spotify だとどうなるかっていうと、そのもうし、あの、販売されているもう商品の品質の音源が常にもう検索したらすぐ出てくるわけですから、で、なんか YouTube とかにもね、違法なものとかあるじゃないですか。あの、アーティストの許可を取らずに上げてるやつとか。まあ、そういうのが一切ないので、普通にあの、レーベル等の契約で合意のもとあの、アップされている音源なので、まあその面でもね、すごい心持ちがね、いいというか、気持ちよく使えるサービスですし。で、まあ結果的に、その CD 買ってから聴こうってずっと思ってたから、今までは。その、チェックしたいなとか聞きたいなっていうアーティストがあっても、まああんまり、なんて言うんですか、あの、やっぱりお金の面とか、金銭的な面が、まあ邪魔をしまして、まあ、ずっと聞けずじまいなんですよね。で、まあ、いざ、ああ、じゃあそろそろ余裕出てきたから買おっかってなった頃にはもう1年後、2年後なわけですよ。もう、遅れている、流行に。だからクラブに行って、まあその曲が流れてる頃には、まだ僕はその曲を知らないから乗り切れない。わけですよ。で、後になって、あ、これはあの時のクラブでかかってた曲、あれか、これか、みたいな感じで知るっていうのタイムラグっていうのがやっぱりありますし、まあやっぱりその CD って言っても高くないですから、いっぱい音楽を聴く人からするとちょっと、まあ金銭的にね、もう趣味のお金全部 CD に使うとかじゃないと、まあやっていけないところがありますんで、まあそういう意味でも、Spotify は、今3ヶ月契約でまあキャンペーンみたいなので100円なんですけれども、3ヶ月目、4ヶ月目以降は1月980円だったかな。まあ1000円ぐらいなんですよ、なんせ。1000円って言ったらまあ CD1 枚以下ですよね。大概の CD2000 円ぐらいとか、まあ EP 版でも1300円とか、まあ1000円以上しますから、月々ね、その CD1 枚以下の値段で、あらゆる音楽聴き放題ってもう、これはもう価格破壊ですよね、言ってしまえば。っていうところでもうすごい便利だなと思って、もう常に CD 音源品質が聴ける。自分の好きな時に、好きな場所で。そうなんですよ。モバイルっていうか、あの、スマホに入ってるアプリもありますから、まあスマホからでもね聞けるし、で気になる通信量の問題があるじゃないですか。そんなね音楽をいちいちあの買わずにあっちからね通信してあの落としてきて聞いてたら通信量バカにならないでしょって思うんですけど、これあのまあ端末側に保存するっていう機能がありますんで、気に入った音楽は端末の方に保存しておけるんですよ。でそれは別に自分の自由に使えるってわけじゃなくて、Spotify の中だけで再生できるんですけれども。まあ、そういう機能もありますから、通信量の心配もね、ないと。まあ、Wi-Fi の環境下でね、ダウンロードしておいた曲を、まあ、出先とかで聞けばいいわけですから。っていうところで、もうすごいなんかカルチャーショックと言いますか、こんな便利な世界があったんだなと。まあ、驚いたわけですよね、最近。で僕使い始めて、これな、2週間ぐらいなんですけど、もうね、これ多分僕、100円キャンペーン終わってもずっと使い続けると思いますわ、多分。まあ、すごい便利なんで。で、音楽聴きますしね、結局。っていうか、むしろ、この、Spotify 入れてから、なんか今までより、やっぱり音楽を聴く時間が増えましたね。まあ、今まで、怪武将と言いますか、まあ、司会しぶっていたね、音源たちをいつでも聴けるようになったわけですから、まあ、暇な時とか気分がね、新しい音楽チェックしようという気分の時に、スッと Spotify 開いて、そのアーティストの名前をカタカタって打ち込んで調べれば、そのアーティストの曲がずらーっと出てくるわけですから、まあ、じゃあ最初から聴いていこうと。まあ、人気の曲から聴くのもいいですしね。まあ、次々聴いていって、ああ、いいな、やっぱりいいなと。あ、この曲いいな、というところで、まあ、便利。便利なんですわ、音楽ストリーミングサービス。で、まあ、音楽ストリーミングサービスの便利さは、ま、そんなところなんですよね。まあ、自分のね、聴きたい音楽がいつでもどこでも聴けると。端末に保存もできるよ、と。で、月々そんなにかからない。CD1 枚以下だよ、というところが、まあ、ストリーミングサービスのいいところなんですけれども、 じゃあ僕はなぜ Spotify を選んだのかと言いますと、Spotify は、まあ、クラブミュージック界では結構ポピュラーというか、ポピュラーなストリーミングサービスというところで、まあ、海外発祥っていうのもありますし、まあ、ストリーミングサービスの先駆け的な存在ですから、まあ、使ってる人が多いわけですよ、海外でも。で、その、僕の好きな DJ とかトラックメーカーが、その自分のね、アプローチの場所として、まあ、Spotify を、まあ、主な活動場所じゃないな、なんて言うんだろう。主なアピールする場所に持ってきてるんですよ、最近の傾向として。まあ、タレントとかがね、インスタグラムに重きを置いてきたみたいなのと同じような感じで、そのトラックメーカーたちが Spotify のフォロワーとかユーザーを重視する傾向になってきたというところで、まあ、やっぱ親和性が高いっていうところがありますよね。そう。サウンドクラウドでその曲のフリーダウンロードを公開しているトラックメーカーとかがいるんですけど、そのフリーダウンロードの条件として、まあ、サウンドクラウドをフォローするのと、あと Spotify をフォローするのを求めてくる場合が最近多くなってきて、あ、それぐらいなんか作曲者とかトラックメーカーたちにとっては、Spotify っていうのが重要なコンテンツになってきたんだなというところで、まあその分ね、いろんなところで曲のね、更新が早かったりとか、充実してるわけですよね、Spotify は。で、まあ、僕は日本語の曲とかを別に聞く必要がないから、まあそっちで大丈夫だろうなというところと、まあ、やっぱり LINE ミュージックとかって、まあない曲も多いので、僕のね、好きな音楽ジャンルから言うと、っていうところで Spotify を選んでるっていう感じですね。で、LINE ミュージックとかって、アニソンとかもぼちぼちあんのかな？で、まあ J-POP もぼちぼちありますし、その邦楽を多く聞くっていう人は、まあ LINE ミュージックの方がいいのかなという気がしますね。で、LINE ミュージックを契約すると、その自分の LINE のプロフィールに設定できる音楽、あるじゃないですか。まあ無料会員というか、うん。契約してない人だと、その設定できる音楽は、その自分でトリミングできなくて、勝手にね、設定されてるところが再生されるっていう仕組みになってるんですけど、まあ LINE ミュージック契約すると、好きなところを自分のプロフィールのね、ミュージックとして使えると。まあ例えばサビをみんなに聞いてほしいなと思ったらサビのところをね、自分でトリミングして、設定できるし、イントロがいいんだよ、この曲っていうやつは、まあイントロのとこだけ切り取って設定できるっていう感じで。まあやっぱ LINE ってね、普段よく使いますから、そこと連携ができるっていうのはすごいありがたいですよね、やっぱり。で、あと LINE ミュージックのいいところが、まあ、LINE って、まあ、みんなチャットとかでよく使ってるかもしれないんですけど、通話もするじゃないですか。で、通話するときに、LINE って、着信音が、てててててててててててれん、みたいなのしかないじゃないですか。で、まあ、携帯電話というか、のメリットって、なんか、着信音を自分好みに変えられるっていうところがやっぱり、まあ自分ナイズする意味でね、すごいいいところなわけじゃないですか。なのに、まあみんなね、みんな同様に、てててててててててれんみたいなのね、がっていうのは、まあ、なんて言いますかね、ちょっとね、面白みに欠けると言いますか、寂しいなっていう感じがするじゃないですか。それが、まあ、LINE ミュージックに契約すると、その着信音を自分で自由に決められる、変えられるんですよ。で、しかも、その変えられる着信音って、まあ、ね、自分が持ってる曲とかじゃなくていいわけですから。もう LINE ミュージックにね、ある数千万曲の中からもうどれでも着信音にいつでもどこでも選べるというところで、これ結構ね、いいんじゃないでしょうか。で、着信音って、まあ、自分が着信するときもそうなんですけど、その相手側からかけてくるときの、その、待つときの音楽が、まあ、もうこっちの音楽になりますから、設定しているね、音楽になりますから、まあ、ね、友達がね、自分にかけてきて、いきなり激しい曲がかかってびっくりみたいなシーンもね、まあ、まあ、あるとは思いますけれども、まあ、そういうところでね、ちょっとやっぱり LINE ってね、今使ってる人多いと思いますから、LINE とシナジーがあるっていうのはすごい、 いいところだなと、まあ個人的には思っていますね。ただ僕から言わせてもらうと、まあ僕が欲しているようなクラブミュージックはちょっと置いてないのとかがあるんで、まあやっぱり J-POP とか聞きたい人向けなのかなっていうところがね、うん、ちょっとありますね。で、まああとは Apple Music ですね。Apple Music はまあ皆さんご存知 iTunes と、まあ親和性が高い、サービスとなっております。で、iPhone にね、あるアプリ、Music っていうアプリ、まあ、あるじゃないですか。自分の入れた音楽は、まあ、ほぼそこから聞くと思うんですけど、皆さん。そこで、まあ、そこから行けると。そこから使えるんですけれども、自分のライブラリとかを検出して、まあ、自分が気に入りそうな音楽とかをね、勝手に選んでくれたりとか、あと、アーティストのね、ラジオとかも充実してますから、新しい音楽に出会う機会がね、非常に多いというところも一つメリットかなと思います。やっぱり iTunes とね、親和性が高いっていうのがもう、なんか一括で管理できる感じがね、いいですよね。というところで、まあ、Apple Music もね、全然ありなんじゃないかなと。まあ、Spotify ほどではないのかな？わかんないですけども、まあ、Apple も世界的企業ですので、まあ、品揃えというかね、揃えられている音楽はすごい大量にあるんじゃないかなと思います。はい。というところと。まあ、あとは国内サービスだと、AWA であるとかが、まあ、音楽ストリーミングサービスにあると思うんですけれども、まあ自分にね、合ったやつを、使っていけばいいんじゃないかなと思いますんで、で、まあ契約しないと使えないっていうわけじゃないし、まあ、各ストリーミングサービスも初回限定プランみたいな感じで格安のやつとか無料のプランとか用意してますんで、まあ、気になった方はね、まずちょっと使ってみて、まあ、UI が気に入っただとか使い勝手がいいだとか、まあ、そういうので選んでいってもいいんじゃないかなと個人的には思います。というところで、それではエンディングの方に行きます。
新生活、みんなも頑張っていこうぜ。気ままに寄り道クラブ、北福です。
はい、それではエンディングです。チャイムが鳴りましたのでね、帰りましょうかというやつですね。はい、まあ今日はね、ストリーミングサービスについてやってきたんですけれども、まあ僕みたいにね、クラブミュージックが好きな方は、まあ、Spotify 一択なのかなと。あとは AWA とかも海外の曲結構取り揃えてるみたいですし、まあクラブミュージックもね、特集されてたりするんで、まあそっち使ってる人も多いのかなという印象。やっぱり LINE ミュージックとか Apple ミュージックも、その既存のサービス、まあ、iTunes であるとか LINE であるとかと親和性が高いので、まあ、そういうところのシナジーを重視したいという方は、まあ、そっちを使った方が、ね、いいんじゃないかなと。特に LINE の、ね、着信音設定とか訪問額の設定っていうのは、まあ、僕も、ね、したいところでしたいんですけれども、まあ、契約してないからできないという歯がゆさが、ね、あるところなので、まあ、そっちを、ね、メリットに置く人はそっちの方がいいんじゃないかなというところで、まあ、とりあえず総じてね、僕が言いたいのは、音楽ストリーミングサービス、毛嫌いしている人も一回使ってみてくださいと。予想以上に便利ですよというところを伝えたかったですね、今日は。まあね、よっぽどの音楽好きじゃないと、まあね、例えば、アイドルとかアーティストの CD が出た時に、まあ、買うとか、まあ、一人のアーティストだけ追いかけてるみたいな人は、まあ、向かないかもしれないですけれども、まあ、音楽がね、溢れてる時代なので、いろんな音楽に出会うためにも、ストリーミングサービスの使用、まあ、一回はね、してみたらいいんじゃないかなと思います。はい。そしてですね、まあ、皆さん、どんなストリーミングサービス使ってるよとかいうね、そういうお便りがね、あると嬉しいということで、決まりにはメールが送れます。 よりみち .club.gmail.com、yorimichi.club.gmail.com、こちらの方に、ハンドネームと、件名、内容をお書きの上送っていただいても結構ですし、一番簡単なのは、キマユリのね、ブログの方から、キマユリメールフォームに飛んでいただいて、そちらで必要事項をポンポンポンと書いて送っていただくのが一番簡単かと思います。皆様からのお便り、楽しみにしております。それではですね、まあ今日も、下校の時間。下校の時間だっけ？ここの下り、ここの下りなんだっけ？いつもみんなでね、いるときはわかるんですけど、やっぱり一人で喋っているとそれだけにね、熱心になっちゃうので忘れちゃうことが多いですね。まあね、帰る時間になりましたのでね、もう帰りましょうということで、今日部室にいたのは、お元気発注シグマでした。それでは皆様また部室で寄り道進んなよー。